From the conference center,
ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖徒イエスキリスト教会第184回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会の中央幹部および中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。教会の会員および役員が世界のあらゆる地域から教会指導者による勧告と教えを受けるために集まっています。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することはできません。大官庁会第2顧問のディーター・ F ・ウークトドルフ館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹、松井聖徒イエス・キリスト教会第184回年次総大会の第一部会に皆さんを歓迎します。このカンファレンスセンターはカンファレンスセンターや世界各地で大会に参加している会員や友人の皆さんを心から歓迎します。この大会を管理するトーマス・エース・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。この大会には中央幹部、中央補助組織の会長会およびその他の方々が出席しています。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー。オルガニストはクレイ・クリスチャンセンとリチャード・エリオットです。開会にあたり、聖歌隊が主の御言葉を歌いました。ここで聖歌隊が進め聖徒らを歌います。開会のお祈りは70人のカール・ビー・クック長老です。その後、聖歌隊が取り巻く闇の中を歌います。
Heavenly Father,
天のお父様、私たちはこのようにして総大会に集まったとの特権に感謝をしています。この回復された福音に感謝をしています。イエス・キリストに、またその生涯に、また贖いに、またその教えに感謝をしています。天のお父様、私たちは生ける預言者のモンソン大官長に感謝をしています。彼らを愛し、そして彼を支えたいと思います。またその顧問や十二使徒たちに感謝をしています。私たちの宣教師のために祈ります。彼らが霊感を受け、そして守られますように。また今日、私たちはこの部会に参加をする人たちに対して、そして彼らが御霊を共にすることができるように祈ります。私たちの心と思いが開かれ、そしてお父様の御霊が私たちと共にありますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you for this beautiful... 素晴らしい音楽に感謝します。これから私たちの愛する預言者トーマス・エス・モンソン大官庁がお話をします。大官庁のお話の後、十二使徒定員会のジェフリー・ R ・ホランド長老がお話しします。その後、七十人会長会のロナルド・ A ・ラズバンド長老からお話を聞きます。長老のお話の後、七十人のカルロス・ H ・アマード長老がお話しします。モンソン大官庁、
My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエスキリスト教会のこの世界的な大会に皆さんをお迎えでき、どれほど嬉しく思っていることでしょうか。私たちは大きな家族として集っています。1500万人以上の会員が力強く信仰によって結ばれ、これから語られるメッセージに共に耳を傾け学びたいと願っています。この半年は時が経つのが早く、教会の技は円滑に前進しています。つい1ヶ月ほど前、アリゾナ州ギルバート神殿の荘厳な建物を奉献する特権に預かりました。奉献式前日の晩は、近くのディスカバリー公園で文化的な催しが開かれました。1万2000人の若者が1時間半のプログラムに演じました。ダンスや歌、音楽の演奏は実に見事でした。この地域は寒気が特に長引いていたので、それまでの数週間、雨を切望する多くの祈りがきっと天に捧げられていたことでしょう。あいにく、雨はその行事の直前に降り始め、しかも行事の開催中ずっと降り続きました。青少年たちはずぶ濡れになり、寒さに震えましたが、私たちは皆主の御霊を感じました。信仰に忠実に生きるというプログラムのテーマの下で、活気に満ちた若い男性と女性が笑顔で見事に演じました。信仰に忠実に生きるというテーマについて考えてみてください。寒さと雨にもかかわらず、この行事は信仰に満ち、霊を鼓舞する経験となりました。あの若者たちにとって大切な思い出となり、将来子供や孫に語られていくことでしょう。翌日、アリゾナ州ギルバート神殿の奉献式が行われ、教会で稼働する142番目の神殿が誕生しました。前日の晩とは違って、その日は晴天に恵まれ、とても美しかったです。各部会は真に御霊にあふれていました。ヘンリー・ B ・アイリング館長、タッド・ R ・カリスター長老夫妻、ウィリアム・ R ・ワーカー長老夫妻、そしてケント・ F ・リチャーズ長老夫妻が私に同席してくれました。5月にはフロリダ州フォート・ローダーデール神殿が奉献される予定です。その他にも今年後半に竣工し奉献される予定の神殿がいくつかあります。2015年には世界各地で新しい神殿が完成し奉献される予定です。この工程は続きます。これまでに発表された神殿がすべて完成すると、世界中で170の神殿が稼働することになります。現在私たちはすでに発表された神殿の完成に努力を集中しており、当面は新たな神殿の建設に関する発表はありませんが、これから建てる神殿の必要性を見極め、候補地を探すプロセスを継続していきます。その後、将来開催される総大会で発表を行います。私たちは神殿を建て、神殿に参入する民です。では兄弟姉妹の皆さん、今日と明日と私たちに語られるメッセージに熱心に耳を傾けましょう。話をする人たちは天の助けと導きを求めながらメッセージを準備してきました。私たちが耳を傾けて学ぶときに、私たち皆が主の御霊に満たされ、励ましと霊感を受けられますように。 私たちが耳を傾け学ぶことができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
President Monson,
モンソン大官庁、大官庁を愛しています。大官庁は主から与えられたどんな召しにも全てを捧げてきました。現在の神聖な召しに対しては特にそうです。教会員は皆、大官庁のたゆまぬ奉仕と献身的に義務を果たす揺るがぬ模範に感謝しています。この末日に確固とした態度を取る必要のある全ての人を称え励ましたいという気持ちを胸に、全ての人、特に教会の青少年に申し上げます。皆さんはまだ経験していないのであれば、いつの日か自分の信仰を擁護する必要に迫られることでしょう。この教会の会員であるというだけで面と向かって罵られ、耐え忍ばなければならないこともあるでしょう。その時、あなたには勇気と礼儀正しい態度がなければなりません。ある姉妹宣教師の最近の経験です。私たちは広場のベンチでお昼を食べている男性を見かけました。近づくと、この人は顔を上げました。宣教師の名札を見ると、ものすごい形相で飛び上がり、私を殴ろうとします。とっさにかがんだので、男性の口から出た食べ物を全身に浴びただけで済みました。男性はひどい言葉で罵り始めました。私たちは無言で立ち去りましたが、顔についた食べ物を拭き取ろうとすると、後頭部にマッシュポテトの塊を投げつけられました。宣教師であるのは時につらいことです。なぜなら、戻ってこの心の狭い男性を捕まえて、悪いございましたねと言ってやろうかと思ったからです。そうはしませんでしたけれど、この献身的な宣教師に申し上げます。愛する姉妹、謙遜なあなたはモルモン書の預言者ヤコブの言うキリストの死について考え、キリストの十字架を追い、世の恥ずかしみを忍耐した素晴らしい男女の一人です。イエスご自身もそうでした。ヤコブの兄ニーファイはこう書いています。世の人々は自分たちの罪悪のためにこのお方を取るに足らないものと判断する。それで彼らはこのお方を鞭打つが、このお方はそれに耐えられる。また彼らはそのお方を打つが、このお方はそれにも耐えられる。まことに彼らはこのお方に椿を吐きかけるが、このお方はそれにも耐えられる。それはこのお方が人の子らに対して愛にあふれた優しさと寛容に富んでおられるからである。救い主ご自身が経験されたと同じように、どの時代の預言者、使徒、宣教師、会員も最も優れた道に人々を引き上げるという神の召しを尊んだために拒まれ、非常に高い代価を払ってきました。このような忍耐と、このような拒否と高い代価には長い歴史があるのです。ヘブル人への手紙にはこうあります。このほか彼らについて何を言おうか。彼らは獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、戦いの勇者となり、軍を退かせた。女たちはその死者をよみがえらせてもらった。一方他の者は拷問の苦しみに甘んじ、なお他の者たちはあざけられ、鞭打たれ、縛り上げられ、投獄されるほどの目にあった。あるいは石で打たれ、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て歩き回り、無一文になり、悩まされ苦しめられ、この世は彼らの住むところではなく、荒野と山の中と岩の穴と地の穴とをさまよい続けた。天の使いたちは神の戒めを目の敵にする人が多いこの世で、主の弟子たちが払ったこのような代価を記録しながら涙を流したことでしょう。 救い主ご自身もオリーブ山に行き、数百年の間主の業のために拒まれ、殺された人たちのために涙を流しておられます。そしてご自身も拒まれ、殺されました。イエスは叫ばれました。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、お前に使わされた人たちを石で打ち殺す者よ。ちょうど面取りが翼の下にその雛を集めるように、私はお前の子らを幾度集めようとしたことであろう。それなのにお前たちは応じようとはしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられてしまう。この言葉の中に教会の若い男女へのメッセージがあります。高校で勇気を持って道徳的な標準を守ったり、そして伝道に出たりしたのに、結局は自分が最も大切にしている信仰をあざけられ、信仰深い人がバカにされるような世の中で耐えることになったとしたら、このような努力を払うことに価値があるのかと疑問に思うかもしれません。でも価値はあるのです。なぜならそうしなければ私たちの家は見捨てられてしまうからです。個人も家族も隣人も国も見捨てられてしまうのです。だからこそ救い主のメッセージを伝える召しを受けた人たちの重荷を私たちは背負うのです。人々を教え、励まし、元気づけるという喜ばしい事柄に加え、時には戸惑ったり警告したり、ただ泣いたりするだけという辛いこともあるでしょう。父と蜜の流れる約束の地に至るためには、これをしてはならない、これをせよという戒めの言葉が流れるシナイ山を通らなければならないのです。
残
念ながら神の使者が歓迎されないのは昔も今も同じです。それは口から出たものやマッシュポテトを浴びせられた宣教師の話からもわかります。憎むとは悪い言葉ですが、腐敗した次のアハブ人のような人が今も存在しています。彼は私について良いことを予言したことがなく、常に悪いことだけを予言するので、私は預言者ミカヤを憎む。預言者アビナダイはノア王に正直に語ったので憎まれ、殺されました。私が真実を告げたので、あなた方は私に対して怒っている。また神の御言葉を告げたので、あなた方は私を気が狂っていると言って裁いた。ここは偏屈、偉そう、堅くな、不親切、心が狭い、時代遅れだと言って裁いたと言ってもいいかもしれません。主は預言者イザヤに向けてこう言われました。彼らは主の教えを聞こうとしない子らだ。彼らは先見者に向かって見るなと言い、預言者に向かっては正しいことを我々に預言するな、耳に聞きよいことを語れ、迷わし事を預言せよ、王子を去り工事を離れ、イスラエルの聖者について語り聞かすな、という。若い皆さん、残念ながら人々が神を求めるとしたら、多くを要求しない寛大な神を求めるのが現代の特徴です。そのような神はあぐらをかいて何もしようとはしません。ただ私たちの頭を軽く叩いて冗談を言い、花を摘みに行こうと言います。自分にかたどって神を作る人とはこのような人たちのことです。最大の皮肉かもしれませんが、このような人たちは寛大な神を期待してイエスの皆を呼びます。これは正しいでしょうか。イエスは戒めを破らないようにと言うだけでなく、 戒めを破ることを考えてもいけないと言われたお方です。考えるだけですでに心の中で戒めを破っているというのです。これが寛大な教義に聞こえますか？耳当たりがよく何でも受け入れる、どこでも評判の教義でしょうか？さらに罪に興味を抱く人にイエスはこのように言われました。目が罪を犯させるなら抜き出して捨て、手が罪を犯させるなら切って捨てなさい。地上に平和をもたらすために私が来たと思うな。剣を投げ込むために来たのである。イエスは虚しい慰め事だけを語ると思っていた人々を戒められたのです。教えを説くイエスに地元の住民がこの地方から出て行っていただきたいと頼んだのも、奇跡を行ったのに神の力ではなく悪魔の力のせいにされたのも無理のないことです。イエスならどうなされるだろうかという質問への答えは必ずしも民衆に受け入れられるとは限らないのです。この世での御業の大切な時期にイエスは言われました。あなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。そしてその愛についてこのようにまた言われました。あなた方が私を愛するならば私の戒めを守るべきである。これらの最も小さい戒めの一つでも破り、またそうするように人に教えたりするものは天国で最も小さいものと呼ばれるであろう。キリストのような愛は地上に住む私たちに最も必要なものです。この愛には必ず義が伴うはずだからです。ですから愛こそが私たちのモットーでなければなりません。身をもって愛を示されたお方の言葉に従い、背くことと背くように人をそそのかす言動をやめなければなりません。イエスは今の文化で多くの人が忘れがちな事柄が何かをご存知でした。それは罪を許しなさいという戒めと罪を大目に見てはならないという警告は明らかに異なるということです。主は無限に許す力を持ちながら一度も罪を大目に見られることはありませんでした。友の皆さん、元気を出してください。誠の義から流れ出るキリストの純粋な愛には世界を変える力があります。イエス・キリストの生ける福音が地上にあり、皆さんはそのお方の生ける誠の教会の会員であって福音を分かち合おうとしていることを証しします。この福音と教会について証しします。救いの儀式の権能を与え、救いの儀式を有効にする福音の鍵が回復されたことを特に証しします。これらの儀式が松井聖徒イエス・キリスト教会で再び執行されるようになったことを確信しています。それは私がこの大会でこの説教台に立っていること、皆さんがこの大会で私の前に座っていることよりも確かなことです。強くあってください。周りがそうでなくても福音に忠実に従ってください。信仰を擁護してください。礼儀と思いやりを持って信仰を擁護するのです。この大会の他の説教を含め長年にわたって語られた霊感された言葉はキリストの弟子として歩む道を皆さんに示しています。とても狭くて細い道ですが、キリストを確固として信じ完全な希望の輝きを持ち神と全ての人を愛して進むならば、喜びを持って前進することができるでしょう。この道を惜しく歩むならば揺るがぬ信仰を築き、吹きつける悪の風や旋風の中の矢から守られる安全な場所を見出し、私たちの贖い主の岩のような力を感じることができるでしょう。弟子としての献身的な生き方をその岩の上に築くならば倒れることなどありえないのです。イエス・キリストの 聖なる御名によってアーメン。
On May 20th of last year, 巨大な竜巻がオクラホマシティ郊外を襲ったのは昨年の5月20日のことでした。壊滅的なこの竜巻は幅 1.6 キロ、長さ27キロを超える爪痕を残しました。そして被災地の景観と住民の生活をすっかり変えてしまいました。この巨大な竜巻が襲ってから1週間後、私は壊滅的な被害を受けた被災地を訪問するという割り当てを受けました。出発前に預言者トーマス・S・モンソン大官庁と言葉を交わしました。大官庁の職と優しい人柄に対する尊敬の念を込めて私は尋ねました。被災地で私が何をすることを、そして何を言うことをお望みですか。大官庁は優しく私の手を取り、こう言いました。まず被災者の皆さんを私が愛していることと、私が被災者の皆さんのために祈っていることを伝えてください。そして被災者を助けてくださっているすべての人に心からの感謝を伝えてください。その時70人会長会の一員として、主がモーセに語られた次の言葉の重みを自分の肩に感じることができました。民の長老となり司となるべきことを、あなた方が知っている者70人を私のもとに集めなさい。私は下ってそのところであなたと語り、モーセの上にある霊を彼らにも分け与えるであろう。彼らはあなたと共に民の重荷を負い、あなたがただ一人でそれを負うことのないようにするであろう。これは古代に言われた言葉ですが、主の方法は今も変わっていません。現在教会では317人の70人が主から召され、8つの定員会で奉仕し、大官庁会の上に置かれた責務に携わる12使徒を補佐しています。私は他の中央幹部と同様、喜びながらもその責務の重さを心に深く感じています。しかし中央幹部だけがこの輝かしい御業を支えているわけではありません。世界中の教会員は皆他の人の生活を祝福する素晴らしい機会に恵まれているのです。竜巻の被害に遭った人々が必要としていたものは愛と祈り、そして助けてへの感謝だということを預言者から学びました。今日の午後、私たちは右手を直角に上げて、大官庁会と十二使徒定員会を松井聖徒イエスキリスト教会の預言者、聖権者、啓示者として支持します。これは単なる形式でもなく、また中央幹部として召されるものだけにすることでもありません。指導者を支持することは特権ですが、指導者が担う責任を分かち合い、主イエス・キリストの弟子になるという各人の責任が伴います。モンソン大官庁はこのように述べています。私たちの注目、励まし、支え、慰め、親切を必要としている人が大勢います。私たちは主の御手に使われる器であり、御父の子供たちに仕え高める責務があります。主は私たち一人一人を頼りにしておられるのです。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。私たちは愛を持って、誰か他の人の必要を満たすために喜んで訪問や電話をしたり、手紙を書いたり、時間を過ごすでしょう、時間を使うでしょうか。それとも自分は神の戒めをすべて守っていると証言したあの金持ちの少年のように、金持ちの青年のように振る舞うでしょうか。それは皆守ってきました。他に何が足りないのでしょう。イエスは彼に言われた。 もしあなたが完全になりたいと思うなら、かえってあなたの持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。青年は地上で神の王国の技を行うために主のそばで一層大きな奉仕をするよう召されましたが、立ち去りました。たくさんの資産を持っていたからです。現世の所有物は竜巻に襲われればほんの数分で失われてしまいます。私たちにとって非常に大切なことは、神に仕えるために時間と才能、選択の自由を用いて霊の宝を天に蓄えるために努力することです。イエス・キリストは私に従ってきなさいと今も呼びかけておられます。昔と同じように今日も主は私たちと共に歩き、支え、導いておられます。究極の奉仕であり、神聖で人に救いをもたらす贖いを通して主は私たちの重荷をすべて背負ってくださいました。主が私たち一人一人に求めておられることは、主の模範に従い弟子として担う喜びに満ちた責務を進んで背負うことです。オクラホマで私は巨大な竜巻で甚大な被害を受けたトーリー・ソレル姉妹の経験を聞き感動しました。プラザタワーズ小学校の5年生だったトーリーとお母さんは今日ここに集っておられます。竜巻が轟音を立てて学校を襲った時、トーリーと友達数人はトイレに逃げ込んでうずくまっていました。その日の出来事についてトーリー自身の言葉を読むので聞いてください。何かが屋根を打つ音が聞こえ、雹の音だと思いましたが、どんどん大きくなってきました。天のお父様にみんなを無事に守ってくださいと祈りました。突然大きな音がして屋根がなくなりました。すごい風の中を瓦礫が飛び回り、体中にぶつかってきました。外は暗くなり、空が黒く見え、私は竜巻の中にいました。目を閉じてすぐに終わってください、終わるようにと祈りました。突然静かになりました。目を開けると一時停止の標識が目の前にありました。もう少しで私の鼻にぶつかるところでした。トーリーと母親、兄弟の3人、一緒に学校にいた大勢の友達は奇跡的に助かりました。でもその学校の7名の学友が亡くなりました。その週末、竜巻の被害に遭った多くの教会員に親権者が祝福を与えました。私も通りに祝福をさせてもらいました。彼女の頭に手を置いていると、よく引用される聖句が浮かんできました。私はあなた方に先立っていこう。私はあなた方の右におり、また左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。また私の天使たちはあなた方の周囲にいてあなた方を支えるであろう。私は通りに進めました。竜巻の中で天使たちが守ってくれたと主のしもべが宣言したことを忘れないようにと。どのような状況においても互いを助けるために手を差し伸べることは変わることのない愛の基準です。これこそが大切な奉仕です。教会員として私たちは重荷が軽くなるように互いに重荷を負い合い、悲しむ者と共に悲しみ、垂れている手を上げ、弱くなった膝を強めるという神聖な責任を持っています。兄弟姉妹、主は皆さん一人一人にどれほど感謝しておられることでしょう。皆さんは日々無数の時間と奉仕の行いを惜しみなく慈悲深い気持ちで捧げておられます。 モルモン書でベニヤミン王はこう教えています。腹からのために勤めるのは取りも直さず、あなた方の神のために勤めるのである。兄弟姉妹への奉仕に集中すると、主に従う決意ができるようになり、主が愛しておられることを私たちも愛し大切にするようになります。主の御業に携わるとき、自分が神の主の弟子であることを自身の生活によって証しし、主の御霊を感じ、証しと信仰、信頼と愛が深まるのです。贖い主イエス・キリストは生きておられます。そしてトマス・スモンソン大官庁を通して主が今日語っておられることを知っています。互いの重荷を追い合うという神聖な奉仕から生じる喜びを全ての人が味わえますように、イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
神の御子イエス・キリストは独特の環境の下で誕生し死を迎えました。物質的には恵まれない貧しい生活の中で成長しました。イエスはご自身についてこう語りました。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、しかし人の子には枕するところがない。イエスは誉れ、特別な扱いや正当な評価を受けることも、世の指導者や当時の宗教指導者から重んじられることもありませんでした。イエスが街道の神座に迎えられることはありませんでした。イエスの説教は素朴なものでしたが、大勢の人々が主に従いました。主の働きはいつも一人一人にとって祝福となるものでした。主を神から使わされたお方として受け入れた人々の間で主は多くの奇跡を行いました。イエスは人たちに対して奇跡を行い、ご自身が行われた技よりももっと大きい技を行う権能と力を与えましたが、罪を許す特権を彼らにお与えになることはありませんでした。敵は今後はもう罪を犯さないように、あるいはあなたの罪を許されたと告げるイエスの言葉に腹を立てました。その権能はイエスだけのものでした。イエスは神の御子であり、ご自身の贖罪によって彼らの罪の代価をお支払いになるからでした。死に打ち勝つ力もイエスが神から受け継いだ属性でした。街道主のイアイロは自分の家においでくださるようにとしきりに願った。彼に12歳ばかりになる一人娘があったが、死にかけていたためでした。主はヤイロの願いを聞き入れて、彼の家に向かっているとき、一人のしもべがヤイロのもとへ来て言いました。お嬢さんは亡くなられました。この上先生を煩わすには及びません。イエスは家に入るとみんなに出ていくように言い、直ちに娘の手を取って立ちなさいと呼びかけられました。別の折にイエスはナインという町に向かって旅をしていたとき、葬儀の行列に出会い、一人息子を亡くして泣いているヤモメに目を留められました。イエスは哀れんで棺に手をかけて言われました。若者よ、起きなさい。奇跡を目にした人々はこう叫びました。大預言者が私たちの間に現れた。神はその民を変えれみてくださった。この奇跡は特に注目に値します。なぜなら若者はすでに死亡が確定していることを宣言され、彼らは若者を埋葬としようとしていたからです。二人の若者の生き返りはイエスが死を従わせる権能と力を持っておられることの証拠となりました。このことは信者たちを驚かせ、イエスをキラモノたちに恐怖を与えました。第三の出来事はさらに衝撃を与えました。イエスはマルタ、マリア、ラザロの兄弟をしばしば訪れていました。ラザロの死を知らされたイエスは家族のもとまで4日をかけて訪れました。マルタを慰める言葉の中でイエスははっきりこう明かしておられます。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。救い主が悲しんでいる人たちに 埋葬の場所から石を取り除けるよう求めると、マルタはためらいがちにイエスに囁きかけました。死をもう臭くなっております、4日も経っていますから。イエスは彼女に、もし信じるなら神の栄光を見るであろうとあなたに言ったではないかと言うと、大声でラザロよ出てきなさいと呼ばれました。すると死人は出てきたのです。それはラザロが4日間墓に置かれた後のことだったため、神の恩子に適する者が反論する余地のない証拠を突きつけられました。それは無視したり偽ったり些細なこととして片付けることもできないものでした。しかし彼らは無分別にも悪意を持ってこの日からイエスを殺そうと相談したのです。その後生けるキリストはエルサレムで使徒たちと共に最後の次越の祭りを祝い、聖餐の儀式を定め、真心から仕えることによって互いに愛し合うようにとの戒めをお与えになりました。それからイエスは全人類に対する至高の愛を表し、全く自らの意思に基づいて最も困難な神殿への道を勇敢に断固として歩まれたのでした。ゲッセマネの園では一人きりでこの上なく大きな雲を受け、あらゆる毛穴から血を流されました。イエスはすべて御父の御心のままに私たちの罪をあがない、私たちをどのように救うかを知るために私たちの病と苦痛を引き受けられたのでした。私たちは救い主と天の御父に恩義を受けています。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。ゲッセマネでの苦悶が終わると、イエスは進んでご自身を敵の手に渡されました。ご自身の弟子の一人から裏切られたイエスは、歪められた不完全な本体において不義で不法な方法により請求な有罪判決を受けました。その夜イエスは神を汚した罪で告発され、死刑を宣告されました。イエスが神の御子であると明かしたことによって、憎しみと復讐心を募らせていた敵はピラトにイエスの有罪判決を下させるための策略を巡らせました。そして十字架の刑による死をもたらすために、国葬を神に対する不敬の罪から反乱の罪に変えました。イエスに対するローマ人の糾弾は一層残酷なものでした。イエスの霊の王国に対する寵愛と嘲笑と軽蔑、屈辱的な茨の冠の体感、鞭打ちの刑、公開処刑での長時間に及ぶ苦痛、これらすべてはイエスの弟子であることを公言してはばからないあらゆるものへの敵からの警告であることは明らかでした。世の救い主は苦痛を受けるたびにこの上ない自制を示されました。主は人々に祝福を与えることを常に考えておられました。愛と思いやりの気持ちから自分の母マリアの世話をするようヨハネに頼み、また自分を貼り付けにした人々を許してくださるよう天の御父に願い求められたのでした。地上における技が果たされたとき、主はご自分の霊を神に委ね息を引き取られました。キリストの遺体は墓に納められて3日間腐敗することなくそこに置かれました。弟子たちが悲しみ落胆し不安に駆られていた間、救い主は御父の素晴らしい計画のもう一つの側面において新しい共同の技を始められていました。3日間という短い間に死者の間における壮大な救いの技を組織するために休まず働かれました。それは神の家族全員にとって最も希望にあふれた日々となりました。霊界を訪れている間に主は忠実なしもべたちを組織して、彼らが栄光あふれる計画をこの世で知る機会のなかった者たちや拒んだ者たちのもとに贖いの喜ばしい訪れを携えていけるようにされました。彼らは束縛から解放され、聖者と死者の神によって贖われる機会を得ることとなりました。救い主は霊界における働きを終えると、ご自分の霊と体を永遠に結び合わせるために地上に戻ってこられました。主は死を支配する力を持っておられることをすでにはっきりと示しておられましたが、主の復活以前に主が生き返させた人々についての霊的な出来事は、彼らが 生に戻され、奇跡的に命が伸ばされたということでしかなく、彼らはいずれ死を迎えることを示していました。キリストは決して再び死ぬことがなく、完全で永遠の体を常しえに得る復活の初歩となられました。復活した主はマリアに姿を現されました。彼女は間もなくそれが主であることに気づき、主を拝み始めました。贖い主はご自分の新しく輝くばかりの正体について、私に触ってはいけない。私はまだ父のもとに登っていないのだから。と優しく警告して、霊界における主の働きが実際に行われ、また完了したことを告げる証を付け加えられました。そして、私は私の父、またあなた方の父であって、私の神またあなた方の神であられる方の身元へ登っていくと述べて、復活が実際に行われたことを確認されました。主は御父のもとへ行かれたこと、あと再び戻って人たちに現れ、手と脇と彼らにお見せになった弟子たちを主を見て喜んだ。キリストは最初においでになった時とは大きく異なる方法で戻ってこられることを明かします。あらゆる義人と忠実な者たちと共に力と栄光と思っておいでになります。主は王の王、主の主、平和の君、約束されたメシア、救い主、贖い主として来て、聖者と使者を裁かれます。私たちが主と共に生きるにふさわしくあり、喜んで献身的に仕え、終わりまで主に忠実でいられますよう心から願っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから聖歌隊と全員で立って選べ正義を歌います。賛美歌に続き、中央婦女協会会長会第二顧問のリンダ・ S ・リーブス姉妹がお話しします。その後、十二使徒定員会のニール・エル・アンダーセン長老がお話しします。お話の後、聖歌隊が新しい戒めをあなた方に与えるを歌います。松井聖徒イエス・キリスト教会第184回年次総大会の模様をお届けしています。
Dear brothers and sisters, today I am
兄弟姉妹の皆さん、今日私は恵まれて年長の13人の孫たちをこの会場に迎えています。そのため自分の孫たちに何を知ってもらいたいだろうかと自問しました。今朝私は自分の家族と教会の家族に向かって率直にお話ししたいと思います。私たち指導者は教会員とその家族がポルノグラフィーにより生活を破壊されつつあることにますます心を痛めています。サタンの攻撃は一層激しさを増しています。私たちが地上にいる目的の中に死すべき体の持つ劇場と感情を混同することがあります。神から与えられたこのような感情は私たちに結婚して子供を設けたいという思いにさせます。結婚した男女間のむつまじい関係は子供たちをこの世にもたらし、愛する二人の心を結びつけ、霊と体を結び合わせ、お互いを第一に考えるときに満ち満ちる喜びと幸福を得るという愛にあふれる素晴らしい経験を与えてくれます。キンボル大官庁は結婚生活についてこう教えました。伴侶が夫または妻の生活の中で最も大切な存在となり、他のどのような関心事も人も物も決して伴侶より優先することがあってはならないのです。結婚は完全な忠誠と完全な定説を前提としています。何年も前に我が家の娘の一人が見るからに元気がありませんでした。娘の部屋に行ってみると心を開いて話してくれました。友達の家にいたとき突然一糸まとわぬ男女の映像がテレビに映りました。娘は泣き出して自分の目にしたものがどれほどひどいものだったか、またその記憶を消したいと言いました。娘が信頼してくれたことで私は清く傷つきやすい心を癒し、救い主の贖いで慰めを得る方法を教える機会が与えられたことに心から感謝しました。母と娘として一緒にひざまずき、天の御父の助けを求めたときに感じた神聖な気持ちを忘れることができません。多くの子どもたちや青少年、それに大人も自分の意思とは無関係にポルノグラフィーを目にすることがあります。でも自分から見てそれを繰り返し依存症になっていく男女の数が増えています。彼らはこの罠から抜け出したいと心から望んでいても自分で克服できない場合がよくあります。愛する人たちが私たちや教会の指導者に打ち明ける決意をするとき、私たちは心から感謝します。ショック、怒り、拒否などの反応は禁物です。また沈黙させてしまうからです。親や指導者として子どもや青少年に愛と理解を持って耳を傾け、継続的に助言を与える必要があります。ポルノグラフィーは危険なものであり、生活を支配する力を持ち、御霊を失わせ、感情を歪め、人を欺き、人間関係を破綻させ、自制心を奪い、さらに時間と思いと活力のほとんどを失わせることを彼らは知る必要があります。ポルノグラフィーはこれまでより下品で邪悪であからさまになっています。子どもたちとの話し合いをもとに家族の基準と境界線を設けることができます。電子機器にフィルターをかけることで家庭の予防策ができます。両親の皆さんはコンピューターではなくインターネットに接続できるモバイル機器が最大の問題であることをご存知でしょうか。青年と成人の皆さん、もしあなたがサタンのポルノグラフィーの罠にすでに捉えられているなら、愛にあふれる救い主がどれほど憐れみ深いお方であるかを思い出してください。主が今でもあなたをどれほど愛し慈しんでおられるか、皆さんは理解しているでしょうか。救い主は清め癒す力を持っておられます。主は贖いの力によってあなたの苦痛と悲しみを取り除いて再び清くすることがおできになります。 私たち指導者はポルノグラフィー依存症に陥った人の伴侶や家族をとても心配しています。スコット長老はこう述べています。皆さん自身が深刻な罪にとらわれていないなら、伴侶や家族の罪の結果に必要以上に苦しむことはありません。罪を犯した人に憐れみを抱くことはできます。でもその人が犯したことに皆さんが責任を感じる必要はないのです。あなたは一人ではありません。助けを受けることができます。伴侶のための依存症立ち直りプログラムがあります。そこでは対象者が電話で参加できる話し合いの場があります。兄弟姉妹、子どもや青少年をどのようにして守りますか？フィルターは有効な手段です。でもこの世で一番のフィルターであって必ず機能する唯一の方法は、私たち一人一人に対する天の父の愛と救い主のあがないの犠牲についての深淵で不変の証がもたらす個人の心のフィルターです。子供たちを深い関心へと導き、救い主の食材に心を向けるようにするにはどうすればいいでしょうか。私は預言者ニーファイの言葉が好きです。ニーファイの民が当時の若者を守るためにしたことについて話しています。私たちはキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教し、キリストのことを預言し、またどこに罪の許しを求めればよいかを私たちの子孫に知らせるために自分たちの預言したことを書き記すのである。どうすればこれを家で実行できるでしょうか。幼い4人の子供がいた夫と私が途方に暮れた時のことを聞いたことのある方がいるかもしれません。親としての務めを果たし、生活上必要なことに対応するという課題に直面した時、どうしても助けが必要でした。何をするべきかを知るために祈り、願い求めると、はっきりとした答えを得ました。家の中が散らかっていても、子供たちがパジャマのままでいても、終わっていないことがあっても大丈夫です。家でしなければならないのは毎日、聖文を研究し、祈り、毎週、家庭の指を開くことです。このことを実行するようにしました。でも必ずしも第一優先にはできませんでした。家中が混乱しているときは一番大切なことを後回しにしたこともありました。何に焦点を絞るかを見直して、あまり大切ではないことを心配するのをやめました。キリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教し、キリストのことを明かしすることを第一にしました。そのために毎日祈り、聖文を研究し、毎週家庭の指を開きました。最近ある友人から警告を受けました。もっと聖文を読んだり祈るように進めると、姉妹たちのストレスが溜まってしまうわよ。みんなやることがたくさんありすぎてできないと思っているから。兄弟姉妹、私は毎日の聖文研究と祈り、それに家庭の指から受ける祝福を自分の経験から知っているので、明かしします。このことを実行することでストレスから解放され、家庭に導きを受け、さらに守りをもたらすことができます。そうすれば家族がポルノグラフィーや他の問題に直面しても、私たちは御父が求めておられることを行っているので、主に助けを求め、御霊の大いなる導きを期待することができるのです。
Great guidance from the Spirit, knowing that we have done what our Father has asked us to do. Brothers and sisters,
兄弟姉妹、もし自分の家でこのことをしていないなら、今から始めることができます。年長の子どもたちが参加を拒むなら、私たちだけで始めることができます。そうするときに家庭と生活全体が御霊の影響力で満たされていきます。やがて子どもたちはそれに反応するでしょう。私たちが自分の先祖を探求し、家族の名前を神殿に出すために準備するなら、神殿の推薦状を受けるにふさわしい状態を保ち、今もそして生涯にわたって守られると生ける人たちが約束していることを忘れないでください。 青少年の皆さん、自分の霊的な健康を保つ責任を果たしてください。必要なら携帯電話の電源を切り、初等教会の歌を歌い、助けを求めて祈り、聖文について考え、不適切な映画を見るのをやめ、救い主に思いを馳せ、ふさわしく聖餐に預かり、和構造の強さのためにを研究し、友達の模範になり、親を信頼し、ビショップに話して助けを求めてください。私が自分の孫たちに何を知ってもらいたいかというと、救い主が生きておられ、私たちを愛しておられるということです。救い主は私たちの罪の代価を払ってくださいました。でも私たちは天の父の前にひざまずき、心から謙遜になって自分の罪を告白し、許しを求めて祈らなければなりません。心と望みを変えることを求め、傷つけたり見せたりしたかもしれない人からの許しと助けを求めるほどまでに謙遜にならなければなりません。私はジョセフ・スミスが天の恩師である神と救い主イエス・キリストとまみえたことを知っています。地上に生ける預言者モンソン大官長がおられることを証します。神の預言者の勧告に従っていれば決して迷うことはないと証します。私は聖約の力と神殿の祝福について証します。私はモルモン書が真実の書物であることを知っています。この大いなる書物の力を説明する十分な言葉が見つかりません。モルモン書が家族を守り、絆を強め、主の前に個人としての確信を与える力を備えていると知っているのは、それについて祈ったからです。すべてをイエス・キリストの御名により明かします。アーメン。
I greet you this morning, especially the young.
特にカンファレンスセンターと世界各地の会場に集っている和光堂の皆さんにお話しします。皆さんは特別な使命を持った選ばれた世代です。ですからホランド長老と同じように皆さんに話します。何年も前にフロリダにいる親戚を訪ねた時、そこから遠くない場所で竜巻が起きました。ラズバンド長老の話ほど深刻なものではありませんでしたが、トレーラーハウスに住んでいたある女性は浴室に逃げ込みました。トレーラーハウスが激しく揺れ始め、しばらくすると隣人の声が聞こえてきました。私はここよ、前の方にいるわ。浴室から出てみると、驚いたことに自分のトレーラーハウスが竜巻で空中に飛ばされ、隣人のトレーラーハウスの上にそのまま乗っかっているではありませんか。若い友人の皆さん、世界は救い主の再臨を穏やかに迎えるわけではありません。聖文は全ての物事が混乱すると宣言しています。ブリガム・ヤングはこう言いました。この教会が設立された時に私が受けた啓示は、教会が拡大し繁栄し成長し発展することと、地上の国々の間で福音が広がりにつれてサタンの力も強まるということです。これまでに予言されてきた地震や戦争よりももっと気がかりなのは霊を滅ぼす嵐です。それは皆さんを霊的な土台から根こそぎ引き抜き、思いもかけなかった場所へと連れ去ります。時には自分が移動していることに気づかないことさえあるのです。最悪の嵐はサタンの誘惑です。罪は常に世界に存在してきましたが、今ほど近寄りやすく避けがたく受け入れやすかったことはありません。もちろん罪の嵐を鎮める強い力があります。それは悔い改めと呼ばれています。人生で遭遇する嵐は全て自分の行いが原因とは限りません。 他の人の間違った選択や死すべき世のゆえに起こるものもあります。ボイド・ケ・パッカー会長は少年の頃小児麻痺を患いました。ダリン・H・オークス長老は7歳の時、父親が突然亡くなりました。中央若い女性会長会のマッコンキー姉妹は10代の時、両親が離婚しました。皆さんにも試練が訪れますが、神を信頼するとき、試練を通して信仰が強められるのです。自然界では風の強い環境で育つ樹木は他の木よりも強くなります。若い木に風が当たると木の内にある力が2つのことを行います。第一に根を刺激してより早くより深く伸びるようにします。第二に幹や枝をさらに太くして風の力に負けないしなやかさを増すような細胞構造を作り始めます。こうして一層強くなった根と枝がたびたび吹いてくる風から木を守るのです。皆さんは神にとって樹木よりはるかに貴重な存在です。神の息子娘です。神は皆さんの霊を人生の嵐に負けない強い霊として創造されました。若い時に嵐に遭うと強風に吹かれた若木のように皆さんは霊的な強さを増し加え将来に備えることができるのです。嵐に備えるにはどうしたらよいでしょう。覚えておきなさい。神の御子であるキリストである贖い主の岩の上に基を築かなければならない。そうすれば大風が旋風の中に悪魔の矢を送るときにも、まことに悪魔の雹と大嵐があなたたちを打つときにも、それがあなたたちを引きずり落とすことはない。なぜならばあなたたちはその岩の上に立てられているからである。こうすれば嵐にあっても安全です。モンソン大官庁はこう述べています。かつては教会の標準と世の標準にはほとんど差がありませんでしたが、今や大きな溝ができていてますます深くなるばかりです。この溝はある人たちに霊的な意味での大きな混乱を引き起こす原因となっています。一例を挙げましょう。先月大官庁会と十二使徒定員会は世界中の教会指導者に手紙を出してこう述べました。神が定められた道徳に関する律法が民法の変更により変わることはありませんし、全く変えることもできません。神はたとえ社会の意見や潮流と異なるとしても神の戒めを守り続けるよう私たちに期待しておられます。神の純潔の律法は明白です。すなわち性的な関係を持つことは夫と妻として正式に法律にのっとって結婚した男女間でのみ適切だということです。私たちは家族世界への宣言に記された教義を見直すよう切にお願いします。世の人が主の純潔の律法から離れていっても私たちは離れません。モンソン大官庁は言いました。人類の救い主はご自身のことを世にあって世のものではないと言われました。私たちも偽りの概念や偽りの教えを拒み神の命じられたことに忠実であれば世にあって世のものとならないでいられるのです。多くの政府や個人が結婚の定義を変えていますが主は変えておられません。天地創造の時神は男と女すなわちアダムとエバの間に結婚を定められました。結婚の目的は大人が自分の望みを満たしたり達成したりすることにとどまらず、さらに重要なのは子供を産み育て養うための理想的な環境を作ることです。家族は天の宝です。なぜこの教えを繰り返すのでしょうか。パウロのように私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぎます。主イエス・キリストの使徒としての責任は 神の子供たちのために定められた創造主の計画を教え、神の戒めを無視した時の結果について警告することなのです。先日アメリカ出身のローレルの若い女性と話しました。彼女のメールから引用します。この1年間 Facebook で友達になった人たちが結婚について投稿し始めました。多くの人が同性の結婚に賛成し、末日生徒の中にも支持する人がいました。私は何も書きませんでした。私は従来の結婚観を信じていることを注意深く述べることにしました。自分のプロフィール写真に、私は男女間の結婚が正しいと信じていますと付け加えました。即座にメッセージが返ってきました。あなたは利己的だ、独善的な人ね。私を奴隷主義者に例えた人もいました。教会の活発な親友からこう書かれてしまいました。時代遅れになるわよ。世の中は変わっているのだから、あなたも変わらなくちゃね。私は反論しませんでしたが、自分の意見を削除しませんでした。モンソン大官庁がおっしゃったように、時には一人でも気高く立たなくてはなりません。教会の青少年が一致して、神と神の生ける預言者の教えに忠実に従うよう願っています。私たちが特に気にかけているのは、同性に惹かれる性質に苦しんでいる人たちです。それは大きな試練です。この信仰の試しに勇気を持って立ち向かい、神の戒めに忠実に生活している人に、私は愛と称賛の言葉を送ります。しかし、人の決定や信条がどうあろうと、私たちは全ての人に親切と思いやりを示します。救い主は友人だけでなく、意見の異なる人や拒む人をも愛するように教えられました。あなた方が自分を愛する者を愛したからとて何の報いがあろうか、兄弟だけに挨拶をしたからとて何の優れたことをしているだろうか。預言者ジョセフは独善的になることについて警告し、全ての人に対して彼らを自分の肩に乗せていると感じるまで心を開くように進めています。イエス・キリストの福音には嘲笑や虐待、偏見の入り込む余地はないのです。もし教会の指導者から受ける勧告に疑問を感じるなら、皆さんの正直な気持ちについて両親や指導者と話し合ってください。皆さんには預言者への信頼から得られる強さが必要です。リー大官庁はこう述べています。教会の会員として私たちが持つ唯一の安全策は、主が預言者を通じてくだされた言葉や戒めに聞き従うことです。忍耐や信仰を必要とすることや、メッセージを快く思えないことがあるかもしれません。自分の政治的な見解や社会観と相入れず、生活を犠牲にしなければならないこともあるかもしれません。しかし、主ご自身の口から出ている教えとして、それに耳を傾けるならば、地獄の門もあなた方に打ち勝つことはなく、主なる神はあなた方の前から闇の力を追い払ってくださるのです。人生の嵐を避けるもう一つの力強い守りは、モルモン書にあります。アイリング官庁は10代の頃、家族で新しい町へ引っ越しました。初めのうち引っ越したことが嫌で、友達もできませんでした。高校生活にも溶け込めないと感じていました。やがてさまざまな嵐がやってきました。そこでどうしたかというと、モルモン書の研究に全力を傾け、何度も何度も読み通したのです。15年後にアイリング官庁は話しています。モルモン書に戻って、その言葉を深く何度も味わうのが好きです。モルモン書はイエスがキリストであるという最も力強い証が書かれた書物です。 主はもう一つの方法を、悪魔の嵐より力ある霊的な賜物を用意してくださいました。あなた方は聖なる場所に立ち、動かされないようにしなさい。私が10代の頃、神殿は13しかありませんでした。今は142あります。教会員の 85% が神殿から320キロ以内に住んでいることになります。主は皆さんの世代に他のどの世代よりもたやすく神殿に入れるようにしてくださったのです。皆さんは神殿でバプテスマの白い衣を着て立っていたことを覚えていますか？どんな気持ちがしましたか？神殿では神聖な気持ちを強く感じます。救い主の平安が世の中を吹き荒れる嵐をすべて沈めてくれます。皆さんが神殿で感じる気持ちは生活の中でも感じるべきものです。すでにこの世を去った皆さんの祖父母や遠い親戚を探し出してください。彼らの名前を携えて神殿に参入してください。皆さんは先祖について知るとき、彼らの生活や結婚、子供に対する模範、義の規範について、時には避けるべき悪い行いについて理解することでしょう。皆さんは将来神殿で世界の創造について、アダムとエバの生活について、そして最も大切な救い主イエス・キリストについてさらに深く学ぶでしょう。ワコードの皆さん、私たちは皆さんを愛し称賛し、皆さんのために祈っています。この世の嵐に引きずり落とされないでください。現代は皆さんの時代です。主イエス・キリストの弟子として強く立つ時です。贖い主の岩の上に自分の土台をもっと堅固に築いてください。主の生涯と教えをもっと大切にしてください。主の模範と戒めにもっと熱心に従ってください。主の愛と憐れみ、贖いの賜物をもっと深く心に抱いてください。皆さんはそうするときに、試練や誘惑や混乱という世の嵐が皆さんの成長を助けるためのチャレンジであることが分かることでしょう。そして年々義にかなった生活を送るにつれて、イエスがキリストであることを自分の経験を通して何度も確信することでしょう。皆さんの足元の霊的な岩は安定し堅固になるでしょう。そしてキリストの再臨の最後の準備のために、この時代に置かれたことを喜ぶでしょう。主はあなた方を捨てて孤児とはしない、あなた方のところに帰ってくると言われました。イエスがキリストであることを明かします。これは皆さんへの約束です。この約束は真実です。主は生きておられます。イエスキリストの名により明かします。アーメン。
この部会に参加してくださった皆さんと、美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団に感謝します。この部会の最後の話者は大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング館長です。アイリング館長のお話の後、聖歌隊が来ませ王の王を歌います。閉会のお祈りは70人の W. クリストファー・ワデル長老です。
My dear brothers and sisters, some of you were invited to this meeting by missionaries of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Those missionaries may have already invited you to make the choice of covenanting with God.
姉妹の皆さん、皆さんの中には教会の宣教師からこの集会に招待された人や、バプテスマを受け、神と契約を交わすように勧められている人もいるでしょう。他にも親や妻、または子供たちから、もう一度神と交わした誓約を中心とする生活を送ることを選んでほしいという願いを受け入れ、参加している人もいるでしょう。また救い主に再び従うという選択をし、今日、自分が主の道に帰ってきたことを主が喜んでくださっていると感じている人もいるかと思います。皆さんがどのような人で、どこにいたとしても、現時点では想像できないほど多くの人々の幸福が皆さんの手の中に握られています。毎日毎時間、神と契約を交わす選択やそれを守る選択をすることができます。永遠の命の賜物を受け継ぐ旅のどの過程にいようとも、皆さんは多くの人々により豊かな幸福へと通じる道を示す機会を与えられています。神と契約を交わす選択、あるいはそれを守る選択をすることは、皆さんの後に続く人々に希望をもたらす受け継ぎを残すかどうかの選択をしているのです。皆さんも私も恵まれて、そのような受け継ぎの約束を受けています。私の幸福な生活は、この地上では一度も会うことのないある人物の選択によってもたらされました。その人は孤児でした。そして後に私の曽祖父となりました。私に希望をもたらす尊い受け継ぎを残してくれました。私のためにその受け継ぎを生み出す上で、彼がどのような役割を果たしたのかお話しさせてください。彼の名前はハインリッヒ・アイリングと言います。とても裕福な家庭に生まれました。父親は現在のドイツのコーブルクに広大な土地を所有していました。母親はシャルロッテ・フォン・ブロンベルク子爵夫人といい、その父親はプロシアの王に代わって数々の領地を管理していました。ハインリッヒはシャルロッテとエドワードの長男でした。シャルロッテは3人目の子供を産んだ後、31で亡くなりました。それから間もなくしてエドワードもまだ40の若さで亡くなりました。しかも投資に失敗し、全財産を失いました。そして3人の孤児が残されました。ハインリッヒはその時4歳でした。私の曽祖父ハインリッヒは両親と莫大な遺産を失いました。彼は自分の一番の望みはアメリカに行くことだと日記に記録しています。アメリカには家族も友人もいませんでしたが、アメリカに行くことに希望を抱いていました。ハインリッヒはまずニューヨーク市に住みました。その後、妹と共にミズーリ州のセントルイスに移住しました。セントルイスで働いていた時の同僚の一人が末日生徒でした。その同僚からパーリー・P・プラットの書いた一冊のパンフレットを手に入れ、それを読んで以来、末日生徒について書かれたありとあらゆる資料を研究しました。本当に天使が人に現れたのか、生ける預言者がいるのか、自分は真実の掲示された宗教を見出したのか知るために祈りました。2ヶ月間入念に研究し祈ったハインリッヒは、 ある夢を見ました。その夢の中でバプテスマを受けるように言われたのです。そしてウィリアム・ブラウン長老が儀式を執行しました。ブラウン長老の名前と神権は今でも私の神聖な記憶として覚えています。1855年3月11日の午前7時半にハインリッヒは雨水をためた小さな池でバプテスマを受けました。ハインリッヒはその時、私が今日皆さんにお伝えしていることが真実であると知っていたことでしょう。永遠の命という幸福が永遠に続く家族の絆によってもたらされることを知っていました。主の幸福の計画を見出したばかりの時ですら、永遠の喜びに預かりたいという自分の希望が自分の模範に従う人々の選択の自由にかかっていることを知っていました。永遠の幸福に対する曽祖父の希望が叶うかどうかはまだ生まれていない人々にかかっていたのです。私たちの家族が希望を受け継ぐための一環として曽祖父は子孫に記録を残しました。その記録を読むと自分の後に続く私たち子孫に対する彼の愛を感じます。次の彼の言葉から自分の子孫が自分に従って天へと戻る道を歩む選択をすることに対する彼の希望を感じます。それが実現するのは一つの大きな選択ではなく多くの小さな選択によることを彼は知っていました。彼はこう述べています。最初にアンドラス長老の話を聞いた時から、私はいつも末日生徒の集会に出席した。実際集会に出席しなかったことはほとんどない。それが私の義務だからだ。私はこの記録を書くが、それは私の子供たちが私の模範に従い末日生徒と共に集会に出席するという大切な義務を決して怠らないようにするためである。
ハインリッ
ヒは私たちが聖餐会でいつも救い主を覚え救い主の御霊を受けるために約束を更新できることを知っていました。バプテスマの制約を受け入れて数ヶ月しか経たない時に伝道に召された彼を支えたのがその御霊でした。彼は6年の間当時インディアン特別保護区と呼ばれた地域で宣教師として忠実に働き続ける模範を自分から子孫への受け継ぎとして残しました。伝道からの解任を受けるために彼はオクラホマからソルトレークまでおよそ1770キロの道のりを歩きました。それから間もなくして曽祖父は神の預言者から召されてユタ州南部に移動しました。そこからまた別の召しに応えて母国ドイツで伝道しました。その後メキシコ北部で末日生徒の植民地建設を助けるようにという主イエス・キリストの使徒からの招きに応じました。そこにいるときにメキシコシティで専任宣教師として働く召しを受けました。曽祖父はそれらの召しを果たしました。現在彼はメキシコのチワワ州コロニア・ホワレスにある小さな墓地に葬られています。私がこれらの事実について語るのは曽祖父やその業績あるいはその子孫が偉大であることを自慢するためではありません。彼が自分を召してくださった主に仕えるときに心に抱いていた信仰と希望の模範のゆえに彼を尊ぶためです。曽祖父はそれらの召しに応えました。それはニューヨーク州の森の中で復活されたキリストと天の御父がジョセフ・スミスにその見姿を表されたという信仰があったからです。曽祖父がそれらの召しに応えたのは主の教会の神権の鍵が回復されたということ、またその鍵には制約を守るに十分な信仰さえあれば家族を永遠に結び固める力があるということを信じていたからです。私の先祖ハインリヒ・アイリングのように皆さんも熱心に信仰を持って神聖な制約を交わし、それを守り、その制約の道に沿って永遠の命へと人々を導く自分の家族で最初の人となるかもしれません。ハインリヒにとってそうであったように、私たちにとってもそうした務めは単純なこともありますが、困難なこともたびたびあります。しかし忘れないでください。その務めが困難なのは その務めの目的が天の御父とその愛する御子イエス・キリストと、そして家族との永遠の生活へ通じる道に沿って私たちを進めることだからです。アブラハム書に次のような言葉があるのを覚えているでしょうか。そして彼らの中に神のようなものが一人立ち、共にいた者たちに言った。あそこに行って、あそこに空間があるので私たちは降りていこう。そしてこれらの材料を取って、これらのものが住む地を作ろう。そして私たちはこれらによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかどうかを見よう。第一の位を守る者は付け加えられるであろう。また第一の位を守らない者は第一の位を守る者と同じ王国で栄光を受けることはない。さらに第二の位を守る者は常しえに栄光をその神戸に付け加えられるであろう。第二の位を守れるかどうかは、神と契約を交わし、私たちに求められている務めを忠実に果たせるかどうかにかかっています。神聖な契約を生涯にわたって守り続けるには、救い主イエス・キリストを信じる信仰が必要です。アダムとエヴァが堕落したので、私たちは人の受け継ぎとして誘惑、試練、そして死を経験します。しかし愛にあふれる天の御父は、私たちに救い主として愛する御子イエス・キリストという賜物を与えてくださいました。イエス・キリストの食材というこの偉大な賜物と祝福は、万人に受け継ぎをもたらします。これはこの世に生を受けるすべての人に与えられる復活の約束と永遠の命の可能性です。神のあらゆる祝福のうち最大の祝福、すなわち永遠の命は、主から権能を授かったしもべを介してイエス・キリストの真の教会で聖約を交わすときにもたらされます。堕落のゆえに、私たちは皆洗い清める効果のあるバプテスマと聖霊の賜物を受けるための安守を必要としています。こうした儀式は正当な神権の権能を有する人によって執行され、これらの儀式を受けることが必要です。そしてその儀式を受けると、キリストの御霊と聖霊の助けを受けることができ、神と交わすすべての契約、特に主の神殿で交わす契約を守ることができるようになります。その方法によってのみ、またそのような助けによって、誰もが神の子供として家族におけるその正当な受け継ぎを永遠に求めることができるのです。私の話を聞いている一部の人々にとっては、それはほとんど不可能な夢のように思われるかもしれません。忠実でありながらも神との契約を拒否したり、自らの選択でそれを破ったりした子供のことで悲しんでいる両親がいます。しかしそのような両親も、他の両親の経験に慰めと希望を見出すことができます。アルマとモーサヤ王の息子たちは、神の契約と神の戒めに対する激しい反抗を悔い改めました。息子アルマは、息子のコリアントンがその忌まわしい罪を離れ、神に仕える姿を目の当たりにしました。またモルモン書には、義を憎むという言い伝えを捨て、平和を維持するためなら死をも厭わないと誓約したレーマン人の奇跡が記されています。一人の天使が息子アルマとモーサヤの息子たちに送られました。その天使は、彼らの父親と神の民の信仰と祈りがあったので現れたのです。食材が人の心に働きかけるそのような実例から、勇気と慰めを受けることができます。自分たちの愛する人々が永遠の受け継ぎを受け入れるよう一生懸命努力するときに、主は私たちに希望の源をすべてお与えになります。私たちが主のもとに人々を集めようと努力するときに、たとえ彼らが主に近づくことを拒否しても、主は悲しまれますが、決して主は諦められません。私たちも同様に諦めるべきではありません。主は私たちに尽きない愛を持って完全な模範と約束を与えています。さらにまた、メンドリが羽の下にひなを集めるように、私はあなた方を幾度集めようとしたことか。誠に、王、 罪を犯してきたイスラエルの家の民よ、誠に王、同じように罪を犯してきたエルサレムに住むイスラエルの家の民よ、誠に面取りが羽の下に雛を集めるように、私はあなた方を幾度集めようとしたか、しかしあなたは応じようとしなかった。私たちは救い主が天の御父の霊の子供たちを神のもとに連れ戻そうとする常に変わらぬ望みに頼ることができます。忠実な両親、祖父母、そして曽祖父母も同じような望みを抱いています。天の御父と救い主は私たちにできること、また私たちがしなければならないことについて完全な模範を示しておられます。義にかなった行いは個人の選びによるものなので、お二方はそれを決して強制されません。その代わりに何が義にかなっているかを識別できるようにしてくださいます。また義にかなった選択がもたらす喜びを理解させてくださいます。このように生を受ける人はみんなキリストの光を受けます。この光を通して私たちは物事の善悪を理解し感じることができます。神は死すべき体を持つしもべを送ってくださいました。このしもべは聖霊によって主が私たちにどのような行いを望み禁じているかを理解できるよう助けてくれます。選択の結果を感じることで私たちが義にかなった選択に興味を抱くように神は働きかけてくださいます。義にかなったことを選べばやがては幸福を見出します。罪悪を選べばやがては悲しみと後悔がもたらされます。どちらも明白な結果です。しかしある目的があってそのような結果が遅れてくることがよくあります。すぐに祝福を受けるのであれば義にかなった選択を行っても信仰を育むことができないからです。また悲しみも非常に遅れて感じられることがあるので、悲しみと苦痛に満ちた結果を感じてからではなく、早い時期に罪に対する許しを求めなければならないと感じるには信仰が必要となります。父リーハイは一部の息子や家族の選択のことで悲しみました。彼は偉大で善人でした。すなわち神の預言者だったのです。リーハイはたびたび救い主イエスキリストについて家族に明かししました。家族を崩壊から救うためにこの世的な持ち物をすべて捨てるようにと命じられると従順と奉仕の模範を示しました。生涯が終わろうとしていた時にも子供たちに証を示しました。救い主と同様に子供たちの心を見抜き、悲しい未来と素晴らしい未来の両方を見て知っていたにもかかわらず、リーハイは家族を救いへと導くために手を差し伸べ続けました。父リーハイの望みが正しかったことは今日彼の何百万人もの子孫が証明しています。どうすれば私たちはリーハイの模範から学ぶことができるでしょうか。聖文を祈りの気持ちで注意深く研究することがそれを可能にします。私は皆さんに提案します。皆さんの家族に希望をもたらす受け継ぎを与えようとするとき、物事を短期的長期的に分けて考えてください。短期的には問題が起こりますし、サタンはたけり狂うでしょう。また主がご自身の時間と方法で行動されるということを理解し、信仰を持って忍耐強く待つべきことも数々あります。皆さんの愛する人が幼い時にできることがたくさんあります。毎日の家族の祈り、家族の聖文学習、聖餐会で分かち合う証、こういったものは子どもたちが幼い時により伝わりやすく効果的だということを忘れないでください。子どもは多くの場合大人が理解している以上に御霊を感じやすいのです。子供は大きくなっても皆さんと一緒に歌った賛美歌のことを忘れません。またメロディーはもちろん、そこで歌われている聖文の言葉や証をはっきりと覚えています。御霊は彼らに全てのことを思い起こさせる力を持っておられますが、聖文や賛美歌の言葉は何よりも長く記憶に留まります。そういった記憶には彼らを引き戻す力があります。何年もの間永遠の命へと通じる道からさまよい出ていたとしてもです。愛する人々がこの世の影響力を感じているとき、疑念で彼らの信仰が押しつぶされそうなとき、長期的なものの見方が必要になります。私たちは信仰、希望、慈愛があります。それが私たちを導き彼らを強めます。私は二人の生ける預言者の顧問を務める中で、そのことを目の当たりにしました。彼らは他に類のない人格を有する人たちですが、いつでも楽観的なものの見方を分かち合ってくれます。誰かが教会の何かについて懸念の声を上げても、彼らの口からよくこのような言葉を聞きます。 すべてうまくいきますよ。実際彼らは警鐘を鳴らす人たち以上にその問題についてよく知っています。また大官庁会は主の道を知っています。ですから主の王国の未来についていつも希望を抱いています。主がこの教会の頭であり、主は全知全能であり、すべての人に関心を持っておられることを知っています。主を皆さんの家庭の指導者にするならばすべてうまくいきます。ハインリヒ・アイリングの子孫の中には義の道から外れた人もいます。しかしハインリヒのヤシャマ語の多くが世界の至るところで神の神殿に入り、一度も会ったことない先祖のために身代わりの儀式を受けています。彼が残した希望をもたらす受け継ぎがあったからです。曽祖父は受け継ぎを残してくれました。彼の子孫の多くが今それを享受しています。私たちが信仰を持って最善を尽くすならば、主は私たちが家族のために望む想像できないほどの大きな祝福を正当なものとしてくれるでしょう。主はご自分の子供である彼らと私たちに最善のものを与えたいと望んでいます。私たちは皆生ける神の子であり、イエスは神の愛する御子です。復活された救い主です。この教会にこそ神権の鍵があり、家族は永遠に続くことができます。これが私たちに希望をもたらす尊い受け継ぎです。このことが真実であることをイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
Our beloved Father who art in heaven,
愛する天のお父様、私たちはこの部会の最初の総大会の最初の部会を閉じるにあたり、謙遜な思いでお祈りします。ここでの話と音楽に感謝しています。またこの場で感じた御霊に感謝しています。お父様、どうか私たちが今日聞いたメッセージを私たちの生活に当てはめるための勇気と信仰を持つことができるようにお助けください。また大官庁であるモンソン官庁と私たちを指導してくださる人々に感謝しています。また預言者と霊感を受けた指導者たちの言葉を聞くことができるこの機会に感謝しています。またイエス・キリストと贖いの犠牲に感謝しています。そして彼の教えを基礎として私たちの信仰を築くことができますことを感謝しています。どうぞ私たちが今日感じたことをいつも覚えられるように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
This has been a broadcast of the 184th
松井聖徒イエスキリスト教会第184回年次総大会第一部会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会の中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。